9月28日のシリコンバレーベンチャーベア。今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はサンフランシスコにあるポイントという会社です。
はい。
2018年創業で、この9月にシリーズ B で 46.5 ミリオンドル、まあ、50億円ほど調達したという会社です。
はい、
で何をやってるかというと、アメリカってクレジットカードの特典がたくさんついてるんですよね。これを買うと点数が貯まる、点数が貯まったら、はい、現金に換えられるとか、はい、エアラインのチケットに換えられるとか、いろいろないろいろ特典がついてるわけですけれども、うん、そういった特典がついているデビットカードですというものなんですね。で、デビットカードってで馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、すごい簡単に言うと、何でしょうね、先にお金をそこに口座に入れといて、そのあるお金の分だけしか使えないカードである。
銀行口座のカードですよね。銀行口座の預金額の入ったものだけを使えるカードですね。
そうです
ね。上限も1日の上限もそれなりに低く定められてますね、カードと比べて。
クレジットカードと比べてね、
はい、
そうなんですね。で、これはデビットカードであると。で、サブスク系は5倍のポイントがつきますと。例えば Spotify とか Netflix とかですね、
うんうん、
で、フードデリバリー、ライドシェア系は3倍のポイントがつきます。で、それ以外は1倍で、ポイントが貯まっていきますという、まあポイントがつきますよというのがメインなので、ポイントカードなんですけれども、でなんでデビットカードかっていうと、うん、やっぱりアメリカ人ってクレジットカードの借金がむちゃくちゃに多いんですよね、
うん、
でないお金を使っちゃうと、でそれをリボ払いでずっと利子を払い続けるというのがアメリカ人の正しい中流階級の生活なんですけれども、特に若い人の間でそういうのは嫌だということで、うん、そもそもクレジットカードを持たない人たちっていうのも結構、若い人たちの間では出てきていると。で、うん、そういう人たち向けに、いやいやクレジットカードじゃないんです、デビットカードだから自分の持ってるお金の分しか使えませんよと言って、訴求するのがこのカードなんですね、うん、で、クレジットカードについてくるさまざまな特典は大体ついていて、まあ、そのポイントが貯まるっていうのもそうですし、そのカードで買った旅行のキャンセルをした場合にはそれ保険が降りるとか、レンタカーの保険がついてますよとか、グローバルトラベルアシスタンスで、海外でトラブルあった時に電話をかけてアシスタントスを求めることができるとかですね、デビットカードで物を買った時にそれをなくしたり壊した時の保険もついてくるとか、まあ、そういったような手厚い保険等々もついてくるというのがこのポイントカードです。
なるほど。
で、もともとはチャレンジャーバンク、ネオバンク、要は新しいタイプの銀行ということで、会社始まったんですけれども、
はい、
で、まあ、機能としては銀行なんですよ。要は口座にお金を預け入れて、うん、そうするとその分だけ使えるということで、要はただの銀行のように使えるわけですけれども、今その銀行という言葉はもう出さずにですね、ポイントカードですと。で、使う分のお金を預けてくださいっていうことを言っていて、で、はい、ATM から引き出すのも月2回まで無料ですと。だからまあ銀行と変わらないですよね。
で、裏ではじゃあどうやって彼らは利益を出しているんですか？
それをお金を預かってる間に運用する
その利子だけですか？
今のところそれだけですよね。ただこういうのってやがて必ずやるのが、お金を貸し出すっていうのをやり始めるんですよ。
そうそうそう。そう。じゃあ初めの意味と全然違うことに方向に走っていくと。
まあ正しいお金を貸す、例えば学費のローンとか住宅ローンとか、まあ、そういう方に手を出していくと、そちらがメインの利益を生むビジネスになっていくんですが、今のところは、その先に預かってるお金を運用するぐらいしか利益の出どころがないですね。で、ちなみにですね、この会社ポイントなんですけれども、上場してる会社でポインツっていうのがあるんですよ。
はい。
で、これは、いろいろな昔からあるいろいろなポイントの運用をやってる会社なんですけれども、
はい、
アメリカというか、まあ、世界でなんですが、こういったそのポイントの市場ってすごく大きいんですね。 で、ポイントマイルの特にあのエアラインのマイルなんかもそのポイントと乗り入れできたりするじゃないですか、アメリカの場合、
はい、
なんかオカマイラーなんていう言い方をして、ひたすら、地上でお買い物し続けると、で航空会社の例えばクレジットカードで、買い物したりとかですね、航空会社の、うん、マイルに変換できるカードで買い物し続けると、でグローサリーとかガス代とか、うんうんうんうん、ずっとそれでお買い物し続けることでマイルが溜まっていって、である程度溜まったところでそれを航空券に変えて旅行に行くみたいなことしてる人たちが、うんうんうん、オカマイラーと、言われたりしますけれども、オカはあの日本語のお金、はい、で日本人の間で言われている言葉ですけれども、そういったその ポイントとかマイルの年間流通総額ってなんと6兆円もあるんですね。
すごいですよね。
で北米でロイヤルティープログラムに入っている人、まあ、これ延べなんですけれども38億人いますと。何回延べ入ってるんだ、うん、みんなって
感じです
けれども、
1人何回、
1人15回ぐらい入ってるんですかね。で、何らかのロイヤルティープログラムに入ってる人っていうふうに切ると大体 90% いるということになるんですね。で、すごいのはですね、やっぱりこれあの一番大きなエアラインのマイルなんですよ。
そうですね。
で、フリクエントフライヤープログラムってありますよね。いろんな航空会社の持ってる。
はい。
あれってそれぞれの、航空会社にとっては資産なんですね。
そうですね。
で、例えばユナイテッドだと、ユナイテッドのフリクエントフライヤープログラムっていうのは、だいたい価値にして2兆円オーバーあると言われていると。で、ですね。まあ、それただ換算しただけでしょうというふうに思うんですが、うん、そうじゃなくてですね、あのクレジットカードを使って航空会社のマイルがつくってあるじゃないですか。
はい。
あれって実は航空会社がクレカ会社にマイルを売ってるんですよ。
うん、
でクレカ会社は航空会社からマイルを買い取ってそれを特典としてユーザーに出してるんですね。
なるほど、より使うように。
そう、
そうですね。
で、
う
ん、このクレカ会社から、マイルのを買う、クレカ会社がマイルを買う収入っていうのがですね、ユナイテッドだけで年間5000億円以上あると言われてるんですね。
すごい。
すごい。で、デルタ航空の2017年の売り上げ、なんと 7% がこのマイル売却益
から出ている。そんなですか。はい。
すごい。
でかいですね、パイ。
でかいんですよ。で、去年ですね、航空会社ってかなりビジネスが厳しくなったじゃないですか、コロナで。
はい、そうですね。
で、政府等から、緊急融資を受けてるんですけれども、ね、
はい、
そこに抵当としてフリクエントフライヤープログラムを出してるんですね、みんな。
なるほど。
で、フリクエントフライヤープログラムを抵当にした借金がどれぐらい借りられてるかっていうと、ユナイテッドが5ビリオンドル、5000億円超。
はい。
アメリカンも5ビリオンドル。デルタは 6.5 ビリオンドルと、いうことでですね。もう、なんていうか、フリクエントフライヤープログラム、打ち出の骨髄みたいな感じなんですね。
そうですよね。
で、南米の航空会社で、フリクエントフライヤープログラムを残したまま潰れた会社とかいうのもあったりしてですね。で、結構フリクエントフライヤープログラムだけ別会社になってることとかあって、うん、親会社の飛行機会社が潰れても、マイルだけ残るみたいなことってあるんですね。
なるほど、それは
で、提携会社で使えるとか。
なるほど、なるほど。
というわけでですね、フリクエントフライヤープログラムっていうのは、まあ、航空会社からもう独立した資産として、もう通用しつつあると。
なるほど。
で、最近いろんな人がやろうとしているのが、だったら他のポイントだって独立したアセットとして流通するんじゃないかと。
もう架空通貨状況ですね。
そうなんですよ。で、それを架空というか、暗号通貨とくっつけて、一元管理しましょうなんていうウォレットを出してる人たちもいて、例えば、バックトっていう、
はい、今度、はい、
BAKKT かな、今度スパック提携、スパック合併で上場しようとしているところですけれども、はい、そういったところは暗号通貨と例えばスターバックスのポイントと ゲーム内ポイント等みたいなものを全部一元管理しますと。で、それぞれを乗り入れできるようにしますというようなことを言ってたりするんですね。で、スターバックスとも提携してるんですけれども。
はい、
というわけでですね、何かこう無から有をひねり出すポイント経済というのが実は世界で何兆円分もあって、それを流通させることっていうのがビジネスになるんだなっていうのが、ちょっと話が大きくなりましたけど、ポイント社の、ビジネスの延長線上にあるものでした、はい、
消費者がいる限り続くトレンドですね。
そうですね。昔あのブルーチップブルースグリーンスタンプ、ブルーチップとか、はいはい、なんかエンゼルマークとかいろいろありましたけど、なんかこう、なんかこう、切って台帳に貼るみたいなことをやってましたけれども、
はいはいはい、
あれがどんどんどんどん進化してるっていうことですね。
それは私の麻布十番商店街のステッカーですよ。紙に貼って、台紙に貼って。
何がもらえるんですか？
いや、銀行のお金に変わるんですよ。
それは結構
リーズナブル。そうなんですよ。UFJ 銀行で現金に交換できます。
ちなみにアメリカ今までマイレージで例えばあの旅行に使えたりするけれども、そのマイルっていうのは、はい、無税だったんですね、もらっても、
うんうん、
で、今年ぐらいから、税金がかかることになりそうだっていうのが
アセットとみなされるということですね。
そうだから、はい、例えば
正式に
時々あるのが、あの銀行口座を開設すると、何々航空のマイルが、1000キロ分つきます、1000マイル分つきますとか、はい、あるじゃないですか。
はい、ありますね。
で、ああいうのに税金がかかるようになる可能性がある。
いや
ー、ということでですね、マイルの世界はなかなか広くて深いんですけれども、ポイントを貯めないと、アメリカで生活している方はぜひあのクレジットカード等のポイントをよく見てくださいね。よく見ると異常にお得なことがたくさんついていますので、なんかいろんなものが無料で手に入ったりしますので、はい、ぜひ皆さんよく見てください、
はい、
はい、
という感じでした。ありがとうございます。そうですね。で、私ども SBOI では、再来週になり、もう来週ですね、来週の水曜日、日本時間の木曜日、朝9時よりゲストスピーカーを招いて、サイバーセキュリティ対策について無料セッションを開始します。開催いたします。詳しくは open-i.net に行ってください。登録、ご参加無料です。よろしくお願いいたします。
トーチでですね、シリコンバレーのベンチャーで50万社顧客がいるという会社が、はい、どのようにサイバーセキュリティの対策を取っているかというのを、そちらでサイバーセキュリティを見ている三上さんという日本人の方にお話を伺えることになりました、
はい、
な
かなかね、面白い実例も含めて、
そうですね、はい、なかなかアメリカの会社がどんなふうにしているかの日本語で聞ける機会そうそうないと思いますので、
ないですね、
皆さんぜひ参加してください。
はい、よろしくお願いします。では今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございました。